那就
我代代的共委。
My wife's back here. So,
alright.
You speak in Chinese?
Yeah.
Oh, cool.
No, hablas español.
Ah, español, sí. ¿Por qué no?
Ah, okay. Yeah.
No hay problema.
Ay, caramba.
Ay, caramba.
Tonight I wanted to talk about something called the meta narrative.
So, meta narrative という話をするそうです。
Which is a fancy way of saying the overall story.
ああ、なんかその全体、話の全体像っていう感じの話。
The overall story of the Bible that even, well, let me back up. Let me ask a question.
Sure.
When is the first time in the Bible that we are told about Jesus Christ?
聖書の中で聖書最初からずっと読んでいきよって一番最初にイエス様が出てくるのっていつ、どこ、新約聖書、
旧約聖書が入
っとった、旧約聖書、創世記、イエス様の名前、そう、the name Jesus doesn't show up
right
in the prophecy、the very first mention of Jesus、 最初にイエス様が触れられているところ、 Genesis
3:15、
イエス、創世記の三、創世記よ、さあ、
ごめん、
そんな小学生みたいなこと言わ
ない、間違えたもん、
創世、もうほら間違えた、Okay, let's listen, y'all. 創世記の3章15節です。実は。
And even though Jesus is specifically mentioned in the New Testament, all of Scripture, points towards him and God's plan of salvation.
で、もちろんイエス様自身が出てくるのは新約聖書になってからなんだけど、聖書の実は最初、もう創世記からどこを切っても、全部聖書っていうのはイエス様を指し示してる、イエス様の方に向かってる、これ実はね、イエス様のこと言いよるんばいっていうことがいっぱいあります。
So I thought it might be fun to look at a few examples in the Old Testament that point towards Jesus Christ.
例えばということで、今日は旧約聖書の中から実はこれね、イエス様のこと言いよんばい、知っとった知らんやったやろっていうのをやってみようと思います。
So first we have the story of Adam and Eve.
まず最初はアダムとエヴァの話。
And as you may know, Adam and Eve disobeyed God and they sinned.
アダムとエヴァはね、創造主神様の言いつけを破ってしもった。そして、まあ、神様に背中を向けて生きるようになったよね。
Now God had told them that if they sinned, they would perish.
で、ちゃんと作り主神様は言っとった、この決まりを破ったらお前たちは死んでしまうよって。
When they chose to sin, they realized this and hid from God.
で、実際に神様の言いつけを破った時にこの二人はうわっ、いけんことしたって分かったんよね。で、分かったもんで隠れました。
I'm pretty sure I didn't say it that way.
Are you sure?
However, we know that we cannot hide from God, and even though they had sinned, God found them.
でも神様から隠れることとかできんやろ、ね、無理やん。だけ神様は案の定見つけ、だから二人見つかってしまいました。
And we know that God had the right to destroy them at that time.
で神様は作り主やけ、もう見つけた時点で言いつけを破ったってもう分かっとるわけやから、もうお前らそんな言いつけ破るんやったらもう知らんって言って、その場で二人をブスって消してしまってもよかったよね。
However, he chose not to.
だけどそうはせんやった。
Instead, he did something pretty amazing.
でもその代わりにすごいびっくりするようなことをしてくれました。
So when they sinned, they gained knowledge and recognized that they were naked and had shame.
そうで、神様の言いつけを破った時にこの二人は、良いことと悪いことが分かるようになって、自分らが裸っちゅうことが分かって、うわ恥ずかしいってなってしまった。
So God killed an animal to create clothes to cover their shame.
で、神様はどうしたかというと、その恥ずかしい状態を隠してあげるために動物を殺して、その皮で服を作ってあげたって書いてある。
And this is the first time anything died.
で、この時の動物、殺された動物、これがこの地球上で初めて死ぬっていう出来事が起こった初めてのことです。
So because of their sin, a sacrifice was made so that their shame might be covered.
だからアダムとエヴァが言いつけを破ってしまった。で、その破ってしまったことは恥ずかしいことになってしまったんだけど、その恥ずかしさを隠すために動物が犠牲になった、生贄になった、代わりに殺された。そしてその恥を覆い隠す服になってくれたということね。
Sound familiar?
これみんなさ聞いたことある？
And actually in scripture in Genesis 3:15, it specifically mentions, it doesn't say Jesus, but it is the first time that it points to Christ.
で、創世記3章の15節を見ると、イエス様っていう名前は出てこんけど、これ実はもう見事にイエス様のこと言いよるやんっていうね、初めて聖書の中でイエス様が出てくるところ。
And it says, I will put enmity between you and the woman.
で、神様がこれ蛇に言ってるとこですけど、お前とこの女、だからエヴァね、の間に敵意が生まれる、敵意。
And between your offspring and hers.
そして、お前の子孫とこの女の子孫、ね、ずっと子供の子供のもっと子供、その人2人の間にも敵意が生まれるよ。
He will crush your head and you will strike his heel.
で、このエヴァの子孫、子供の子供の子供になる人は、お前の頭を踏み砕く。だけど、お前はその女の子孫のかかと、ね、足に噛みつくって書いてある。
And he's talking to the devil and he is referencing when Christ will die, it will seem as if the devil has victory.
そう。で、これ、イエス様とサタン、悪魔のことを話したよね。で、最初、イエス様が十字架で殺されてしまったときに、いかにも、あ、悪魔が勝ったやんって思えるかもしれん。
But we know that Jesus is not defeated by death, and because of his resurrection, he defeats the devil.
でも、イエス様は悪魔に負けたわけやないよね。だって死んで終わりやないやろ。だから、イエス様の方がむしろ強かった。イエス様は死をやっつけてもう一回生きるようになってん。ちゅうことはどういうことかって言ったら、イエス様は悪魔をやっつけたってこと。
So even in the third chapter of the first book of the Bible, God is already telling about his plan of salvation through Jesus.
そう。だから聖書の創世記っていうのは一番最初の本やんね。この中の三章のところでもうすでに作り主の神様は、お前たち人間が言いつけ破ってしまったけど、私はお前たちをその今のひどい状態、恥ずかしい状態から救い出してやるけんねっていう約束をしてくれた。
Did you guys know that Noah talks about Jesus?
あとノアの話、ノアの話ってあるみんな、ね、ノアの話にも実はイエス様が出てくるんです。
Briefly, Noah, God had looked and seen that the whole world, In fact, scripture tells it is the thoughts and intentions of their heart were nothing but wicked all of the time.
で、ノアが生きとった時代に、神様がこの世の中を見渡して人間を見渡したら、人の心に考える思い浮かぶことが全部もう悪いことばっかりやったって書いてあるよね。
But Noah found favor in the eyes of the Lord.
だけどノアは違っとった。ノアだけは神様から、お、お前オッケーよって言ってもらえた。
And the Lord instructed him to build an ark because the Lord would wipe out the earth.
なのでノアに、お前箱舟っちでっかい船があるんやけどさ、ちょっと作ってみちゃなって言ったんです。なんでかって言ったら、今から大雨を降らして全部洪水になって、この世の人間はみんな死んでしまうよって。
So after many years of building, Noah and all of the animals were hidden in the ark to be spared from the flood.
で、ノアはそれから何年もかけてこのでっかい船を作りました。で、作ってノアと自分の家族とそれから動物、人つがい、ね、人ペアずつそこに入っていったんで、船の中で洪水が来てもいいように隠れて待っとった。
And again, even though it doesn't specifically say the name of Jesus, we see the pattern for our salvation.
で、ここにもイエス様っていう名前は出てこんけど、神様が俺たちをどんな風に救い出してくれるんかっていうパターンが見えてくる。
We are saved, because we also have found favor in God's eyes.
ね。で、俺たちも神様にお前 OK よって言ってもらえれば助けてもらうことができるわけよ。
Our faith comes from our salvation comes from faith in His Son Jesus Christ, who is our ark.
そう。で、どうやって救われるんかって言ったら、イエス様を信じればいい。で、イエス様っていうのが何なのかっていうと、俺たちにとってはまるであのでっかい箱舟のような隠れ場所。イエス様のとこに隠れとったらもう大丈夫。
We, the children of God, are hidden in Christ and spared from destruction.
イエス様のところに隠れとけば、もう周りでどんなひどいことが起こって、周りがどんどんどんどんみんな死んでいきよっても、自分なら絶対大丈夫ってこと。
Oh, and that's in Genesis 7.
そう。で、これは創世記の7章に出てくる。
At home, they tell you you can't invite someone to a party and not give them the address.
Oh.
That's why you have to tell them where it is.
そうね。なんて
聖書のどこにあるのは言わないけ、
あ、
人をパーティーに呼ぶんで、
あ、
住所を教えないと、
住所を教えない、
それのこと言うよね。I was thinking about you build an ark somewhere, you can't tell the address or something.
Oh no, that's why I had to tell him where the story was in scripture.
そうか、あ、あ、もういいよ、じゃあ次。
ダメよ、オブで。
あ、聖書の話するなら絶対どこに書いておくか教えてね、絶対教えれっていうこと。はい、すみません。
We also see an example of Christ in Joseph.
それからヨセフの話もね、イエス様が実は出てきてます。
That address is Genesis 42.
その住所、あ、それ住所って言う。聖書の住所が創世記の14章。
So Joseph was betrayed by his brothers, and he was left to die.
で、ヨセフっていうこの人は12人兄弟の一人やったんやけど、兄ちゃんたちから裏切られて捨てられて、もうほったらかされた。でもこのまま死んでもおかしくないっていう状態になってしまった。
And many years later, in their darkest hour, his brothers were saved by Joseph.
でも長い話いろいろあるんだけど、もうルルって短くすると、何年も経ってから今度は実はこのお兄さんたちがものすごい大変な目に遭ってる時に、ヨセフによってみんな助けられたっていう経験があるんですよ。
The one they had betrayed, the one they had left to die, rescued them from death.
ね、お兄さんたちはもうこんなやつ弟、こんな弟いらんって言って、捨てて、ね、もうこんなやつ死んでもいいわって言ってみんな家に帰ってしまった。そんな風な扱いをしたこのヨセフから実は今度は困ってるお兄さんたちの方が助けられるっていう出来事が起こったわけよ。
And just like it was my sin, your sin, our sin that sent Christ to the cross.
ね、で今俺たちもそうやろ、イエス様、神様に、作り主神様に背中向けて言いつけを守らんで生きていきよったら、その結果が結局イエス様を十字架につけてしまったわけでしょ。
In our darkest hour, when we need to be rescued, he saves us.
でもそんな扱いをしたイエス様なのに、俺たちが困っとる時、俺たちが一番大変な時にイエス様が来てくれて助けてくれるわけよ。
In the book of Isaiah, we see many mentions to Christ.
で、それから旧約聖書のイザヤ書っていうところにもイエス様がいっぱい隠されてます。
Isaiah was a very major prophet to Israel, to God's chosen people.
で、イザヤっていう人はイスラエルの人たちに神様からのメッセージをもらって伝える役目をする預言者っていう人でした。
And thousands of years before Christ was born,Isaiah prophesied about how he would save us.
で、イエス様が生まれる何百年も前から、イエス様生まれるよ、イエス様が救い出してくれるよ、みんなのこと助けてくれるんよっていうことをみんなに言っとったよね。
Isaiah 53:5-6 says, but he was pierced for our transgressions.
イザヤ書の53章5節と6節に、私たちの背き、私たちが背中を向けて生きとったから、そのためにイエス様が差し通された。
He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
そして私たちが 言いつけを破ってしまった。そのためにイエス様が、ね、殺されていった、潰されていった。そしてそのイエス様が受けてくれた罰によって俺たちは平安を取り戻したよね。イエス様が鞭打たれて傷を負ってくれた、その傷によって俺たちは救い出されたんだっていうふうに書いてある。
So bottom line, even before time began, God knew we would not be able to save ourselves.
だから今の全部まとめて言うと、時間が始まる前、つまりこの世界が作られる前からもう神様は知っとった。俺たちが神様の言いつけを守れんちゅうことを知っとった。そして守れん、その結果ももう自分たちではどうしようもできんちゅうことも知っとったよね。
And from Adam and Eve to Noah to Joseph to Isaiah, he was always pointing the way to Jesus.
そして最初のアダムとエヴァからノアの時代もヨセフの時代も、そしてもっと後になってイザヤの時代も、俺たちの目をね、イエス様の方に向けさせてくれよった。イエス様来るよ、イエス様助けてくれるよって言ってくれよった。
And so as 2 Timothy tells us, all scripture is God breathed.
で、テモテ、第2テモテの3章16節に書いてあるんだけど、聖書は全部神様の霊感によって書かれた、神様のインスピレーションで書かれたよって。
And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
そしてみんなに教えて、みんなを間違ったところを教えて、それからみんなをトレーニングする。そしてみんなが神様にオッケーって言ってもらえるような人になれるようにしてくれるって。
So we should treasure all of scripture.
だから聖書に書いてあることは全部むちゃくちゃ大事にしていった方がいいよね。
Because all of scripture is God'sIs God revealing His plan for salvation?
そう、聖書っていうのは神様がこうするんよっていう計画を俺たちに分かるようにしてくれと。
And we are very grateful for that.
もうそれは相当ありがたいよね。嬉しいよね。
Amen.
はい。
Amen.
You wanna pray?
I can. Yes, please.
じゃあお祈りしましょう。
Father God, I thank you so much to be a part of this tonight.
天のお父さん、今日この場所に一緒にみんなと入れてありがとうございます。
I love to hear your name praised in many languages.
いろんな国の言葉でイエス様の名前が褒めたたえるの本当に嬉しいです。
And it reminds me that nothing can stand in the way of your love.
そしてイエス様の愛を阻む、何？邪魔するものはないっていうことがよくわかります。
That you will conquer all boundaries.
そしてどんな境界線もどんな、壁もイエス様は、越えて来てくれます。
And unite us all into one family.
そして俺たちみんなを一つの大きな家族にまとめてくれます。
Thank you for letting us meet new friends.
新しい友達をありがとうございます。
And we pray that you will bring us many more for summer school.
そしてサマースクールにもっとたくさんの友達が来てくれますように。
Lord, help us to see where you are at work.
イエス様が働いてくれているところをよく気づくことができますように。
And give us swift feet to follow you there.
そしてイエス様についていくことができますように。
Thank you for loving us first.
イエス様、まず俺たちのことを愛してくれてありがとうございます。
In the name of your son, Jesus.
イエス様の名前でお祈りします。アメン。 Thank you.